こんにちは。楽しい投資研究所の庄司です。楽しい投資研究所がお送りいたします。楽しい投資ポッドキャスト。今夜もですね、楽しく、真摯にお送りいたします。このところですね、株価、どんどん下げてますね。まあ面白いぐらい下げているということで、まあ日経平均も、トピックスもどんどん下げているわけなんですけれども、まあもちろん私個人のですね、個人ファンド、ポートフォリオもですね、ガンガン下げておりましてですね、もう、あれあれやって感じなんですけれども、まあそんなことは、まあ全然気にしておりません。むしろですね、うはうは言いながらですね、積極的に日本株を買い増している今日この頃です。まあいいんじゃないですかね。その、安くなっていいなと思いながらですね、まあ日々過ごしているところです。まあそれはさておきましてですね。まあ大事なのは、会社自身のですね、会社自体の本質をつかむこと、理解を深めることなんだと思います。株価のですね、上げ下げというものは一番わかりやすいから、注目を集めてしまうのかもしれませんけれども、株価が高い、株価が低いなんてことは、意外にも企業のですね、会社の本質的価値とは、全くと言っていいほど関係がないなんてことを言ってもですね、まあさほど大きく誤ってはいないのではないのかなと思うんです。まあ会社は毎年どれぐらいの利益出しているんですか、これからも出せる様子ですか、財政状態どうですか、借金、増えすぎていませんかとかですね。まあ利益が出ていても、キャッシュの流れは健全ですかとか、監査人の関西圏はいかがですか、おかしな、要注意みたいなこと書いてませんかといったことをですね、ざーっと決算書を眺めて、で、実際にその会社が提供している製品やらサービスやらを、実際に自分でですね、利用してみて、で、その会社で働いている社員、従業員の皆さんのですね、まあ感じいいか悪いかとかも、我が身を通じて体感していくとですね、意外にも会社の良し悪しというものは、分かるのじゃないのかなというふうに思ったりするんです。と申しますのはですね、私自身、もう早くも十数年、会計監査というものにですね、携わっておりまして、一応、曲がりなりにも会計のプロとして、プロを辞任してですね、十数年経つところなんですけれども、それにしても月日の経つものは早いものでですね、少年追いやすく、学なりがたしでしたっけ？こういう読み方でよかったんですかね。まあ、とにかく月日の経つのは早いものです。なかなかですね、一生なんて実はあっという間なんじゃないかなんて思いつつ、まあ、焦りを感じつつですね、いやいや、焦っちゃいけないなんて自分に言い聞かせている今日この頃なんですけれども、その投資家としてはですね、やっぱり焦っちゃいけないですよね。焦らず長い目で、投資していきたいものです。あ、ところで、ちょっとずれましたね。この十数年、その実際に会計監査に携わってきましてですね、あることに気づいたんです。何に気づいたかって言いますとですね、しっかりした会社っていうのは、その決算書の数値がですね、やっぱりいいんですよ。で、雰囲気がいいんですよね。決算数値のいい会社。まあ、つまり、しっかり利益を出せていて、それで借金が多すぎない、健全な財政状態を保っている会社っていうのはですね、不思議と雰囲気がいいんです。不思議となんて言っちゃ悪いのかもしれません。当然なのかもしれません。もちろん、当たり前のことなのかもしれませんけれども、会社の雰囲気、明るいんです。で、その会社で働いていらっしゃる、従業員の皆さん、その感じいいんです。逆にですね、利益も出ず、その損失を重ねて、で、負債も大きく膨らんできてしまっている会社、まあ、旗から見てアップアップしてそうでですね、大変そうだな、苦しそうだな、っていうふうに思ってしまうような会社さんはですね、でも何より経営者の方はですね、余裕あまりないですよね。まあ、ないのが普通だと思うんですけれどもね。そういう空気は、やはり従業員の皆さんにもですね、その先の先までですね、現場の方々まで、映るように思えるんですね。伝染するんですよね。 なんとなくこう、お付き合いするのに、気を使わざるを得ないというところがあります。で、実際にですね、決算書の数値を見る前に、これ面白いところなんですけれどもね、こう、初めて、お伺いするクライアント企業さんに、こう、こんにちは、はじめましてというふうに伺ったりするわけです。するとですね、そこの事務所、事業所、まあ、経理部の皆さんだ、方だけでもいいんですよ。こんにちはってこう足を踏み入れた時にですね、あ、この会社は、やばいかもとかですね、あ、この会社はいい会社だっていうですね、そういう雰囲気がですね、なんか感じ取れるように、なったような気がします。そういう雰囲気にもですね、現れてしまうんだなぁということをですね、ここで、皆さんに、この機会にですね、ちょっとお伝えしたいなと思ってこんな話をしてみました。ぜひですね、その、決算書の数値っていうのは非常に大事なんですけれども、大事なのは、その数字だけにとらわれない、とらわれないで数字を読むっていうところだと思うんですね。で、実際に足を運んで、その会社のサービスや製品を利用してみると。で、そこの会社で働いている従業員の方ともちょっとこう、話してみたりしてですね、感じの良し悪しというものを感じ取る。これってすごく投資家として大事なことなのではないのかなと思うんです。まあ、そんなことを、お話ししておきたいですね。ところで、先日、日経新聞を読んでてですね、どうも、面白い記事というか、ありました。この、日本ではですね、その毎月分配型っていうような、その投資信託人気あるそうですね。で、どうやら毎月毎月お小遣い気分で分配金、配当金として、キャッシュが送られてくるっていうのが分かりやすくて受けているのかなーなんていうふうに感じたりですね。その記事でもそのような分析されていたんですけれどもね。ここで思いますのは、私たち投資家にとって一番パワフルなものっていうのは何ですかって言えばそれは複利だと思うんですよね。複利っていうものは、まあ何遍も繰り返し繰り返し申し上げていることではあるんですけれどもね。全宇宙の中で最も強力な力であるなんてことをですね、こういうふうに言われたりもするものなんですけれどね。この複利というものを味方につけることによって、私たち投資家は大きなリターンを得ることができるわけです。で、この複利っていうのはもう面白いようにですね、この時間の経過とともに大きなリターンを私たちにもたらしてくれる。まあ逆にですね、複利を敵に回すということもあり得るわけでして。まあそうなると、ものすごく恐ろしいことになるっていうことなんですけれどもね。まあ借金付けになるっていうのが、これすなわち複利を敵に回すようなものなんですけれども。まあ投資家として、私たち投資家としては、この、宇宙一パワフルな複利というものをぜひ味方につけたいということです。ところで、で、毎月こう分配金を受けるっていうそういうタイプの投資信託なんですけれどもね、キャッシュが支払われる、こうお小遣いが入ってくるっていうことでは分かりやすいかもしれませんけれども、その実態は、リターンをその投資信託自身がですね、受け得ていなくても、得ていても得ていなくても、とにかく、分配金を払う。これはすなわち、もしかしたら元本を取り崩して支払われている場合も十分あり得るということは、これは要注意ですということですね。つまり、その、複利の力、複利のありがたみというものを、自ら、こう、放棄している投資信託。ファンドになってしまっているんですよね。毎月分配型、決まった金額をですね、毎月、キャッシュとしてお支払いしますよっていうものは、別に全然嬉しいことでもないと私は思います。せっかく強力な複利の力をですね、味方につける良い機会なのに、それをわざわざ放棄する必要はないのかなと思うわけです。で、まあ、おすすめしたいのはそういう、まあ、毎月分配型お小遣いファンドじゃなくてですね、まあ、得られた、リターンはですね、まあそのまま、そっくり別にですね、その追加投資、再投資する、得られたリターンはそのまま元本に加えて再投資するといった風な形で、複利の恩恵をですね、十分に、受けられるような、そういう再投資型のファンドというものは私は一番お勧めしたいですね。まあ、このことっていうのは、その、 投資を行おうとするならば、まずこの複利の仕組みでそのありがたみ、そしてそれを味方につけることの強さ、そしてそれを敵に回してしまうことの恐ろしさというものをまず投資家として、学ばなければならないのではないのかなと思ったりするわけです。で、これから投資を、してみたいなというふうに考えている方は、ぜひまず第一に複利とは何ぞやということを、ぜひ勉強してみてくださいというふうに、申し上げたいですね。あまりこの複利というものを学ばずに、投資を行ってしまうということは大きな代償を、支払うことになりかねません。ぜひ複利の本質について掴んでみてください。まあちょっと宣伝になりますけれどもね、その私が、以前表しました本、決算書投資術という本の中ではですね、まあその主題が、まあ複利ですので、まあご興味がおありの方はですね、ぜひこちらの本も、まあAmazonなどでですね、中身もちょっと読めるようになってるんですかね。なってるかもしれませんので、ぜひチェックしてみてください。まあそんなところですかね。このところはですね、クライアント企業さんの半期報告書のチェックなどを行うなりして、慌ただしい、まあ忙しくも楽しい日々を過ごしていたんですけれども、まあ3月決算企業の場合は9月決算、中間決算になりますので、そういう決算書が、多々出ております。まあ近々半期報告書も揃うんでしょうね。12月末にかけて半期報告書も揃うことでしょう。半期報告書はですね、今回で最後になります。というのは、来期からはですね、四半期報告制度が、まあ、本格導入されるからなんですね。それによって、半期報告書というものはなくなります。まあ、せっかくのですね、半期報告書、まあ、なくなるのは残念な気もするのかしないのかよくわかりませんけれども、まあ、非常にですね、私たち投資家にとって有用な情報でありますので、有価証券報告書ともども、半期報告書、こちらもぜひ、皆さんがですね、投資している会社、これから投資したいなと思っている会社の半期報告書をぜひ取り寄せてみてですね。エディネットですぐダウンロードできますからね。ぜひそういったものを読んでみてください。楽しい投資ポッドキャストは楽しい投資研究所がお送りしております。楽しい投資研究所の URL は onetoushi.com。Yahoo や Google などで楽しい投資で検索してみてください。トップにヒットいたします。楽しい投資研究所においてはオフィシャルクラブ楽しい投資友の会を運営しております。楽しい投資友の会の会員の皆様には不定期にではありますが楽しい投資ニュースレターを配信しております。テーマは投資の感性を高めるです。楽しい投資友の会への入会金、年会費は一切かかりません。無料でご入会いただけます。楽しい投資研究所のホームページから、を通じて2分もかからず、入会手続き済ませられます。ご興味がおありの方はぜひ、楽しい投資研究所のホームページからアクセスしてみてください。お待ちしております。ご興味がおありの方はぜひどうぞ。さて最後にですね、まあ、楽しい投資ポッドキャスト的編集後期的なことをお話ししたいと思うんですけれども、まあ、最近の私個人の近況報告ですね。まあ、興味がおありのない方はですね、そんなの興味ないよという方はここで、停止してください。ですね。ここのところですね、千葉の方に仕事で通ってたんですけれども、その、先日 JR 総武線快速にですね、その車両に傘を忘れてしまったんですね。で、置き忘れた傘っていうのが、その、以前、我が、妻からですね、誕生日のプレゼントにいただいたバーバリーだったんです。本当、これは大事件だ。個人的大事件なんですけど、とんでもないことを やっちまったということで、まあ、慌てて、こう、気づいてです。乗り換えた後に気づいて、次に止まった駅で降りて届け出たんです。あ、なんかもう戻ってこないかもしれないなって思って、で、なんて報告したらいいんだということで、本気で凹んだんですけれども、翌日ですね、JR さんからこう電話連絡来たんですよ。終点の栗浜駅で発見してくれたそうなんですよね。で、その JR 職員さんの対応が非常に丁寧なんですよ。それで感激しました。まあ、JR 東日本、まあ、東日本旅客鉄道ですね。素晴らしいと思いましたね。この会社にがぜん興味が湧きましてですね、早速、 有価証券報告書をダウンロードして、まあ読んできたんです。まあ、所詮、旧国鉄だろっていうことで、正直全然期待してなかったんです。いい会社なんだけれどもね、っていうふうに、オチがつくかなと思ってたんですけれども、意外にですね、資本効率良かった、悪くないんですよね。直近の ROE、自己資本利益率は 12.4% でしたね。まあ、自己資本比率は2割強、まあ、連結ベース。それぐらいなんですけれどもね。まあ、もうちょっと高い方が私の好みなんですけれども、まあ、しょうがないかって感じで。で、キャッシュフローとかも眺めてみてもですね、なかなか健全だなと思ってですね。で、しっかり利益も出ててですね、悪くないなと思うんです。ただ、まあ、株価水準的には、私が好んで使う PER、株価収益率的には、まあ、20倍そこそこっていうことで、さほど高い、安いわけじゃないなということで、すぐ買うとか、株主になるとか、そういう話じゃないんですけれども、いや、いい会社だな、何よりですね、そこで働いてらっしゃる人々の、なんと言いますか、こう、温かみというかですね、きめ細やかさっていうのになんか感激しちゃいましたですね。ま、とにかくですね、いい会社だなと、JR 見直しました。ま、もしかしたら、近い将来、株主になっているかもしれません。まあ、そんな感じでですね、傘を忘れて、JR のファンになった、庄司です。というお話でした。まあ、関係なかったですね。まあ、こういう関係ない話も大事ですよね。まあ、そんなこんなで楽しい投資ポッドキャストをこれにて、締めとさせていただきます。明日から新潟です。もしかしたら新潟から、お届けできるかもしれません。では、次回の楽しい投資ポッドキャストで、お会いいたしましょう。楽しい投資研究所の庄司がお送りいたしました。